今朝は福音書を通しまして、ガリラヤ湖を舞台とする弟子の信仰教育ということをご一緒に考えてみたいと思います。まずガリラヤというところについてですが、皆さん方はどの程度ご存知でしょうか。聖書に書かれている出てくるガリラヤの町、はい、ガリラヤ、むしろこう皆さんはガリラよりはエルサレムの方の方が大変よく知っていて、ガリラヤがどこにあるかそんなのあんまり自分には関係ないというような形で聖書を読み過ごしていってしまうのです。でも非常にこれは大事なところなんです。なかなか私たちはそのことに気がついておりませんけれども、一つはイエス様が両親とあるいは兄弟姉妹たちと共に過ごし育った場所で、生涯の大半を過ごされた場所がこのガリラヤ地方でありました。そんな背景があります。でイエス様はよく神の国についてのお話をされるときに例え話を用いていきます。まあ説教というとそのまま硬い話になるかもしれませんが、イエス様は常に御心を伝えるためには例えが必要であるということで、それを例えを用いたのですが、その例えの大半はこのガリラヤというところを背景にして、語られた教えであります。例えば一つの麦の成長の話、種まきの話、あるいは、羊飼いと羊の話とか、迷子になった一匹の羊の話、ブドウ園の労働者の話、まあ、これは多くの人に疑問を持たせるわけでありまして、朝早く来た、労働者も夕方遅くやってきた労働者も同じ賃金をもらうなんていう、今の時代にはそんなことを考えられないことが、イエス様は例え話の中でブドウ園で働く労働者を通して神様はそのようなお方なんだよということを伝えようとしていたということであります。まあどうしてそんな知識知恵があるんだろうか、イエス様のところに畑があったんだろうか、イエス様は羊を飼っていたんだろうか、そうではなくてガリラヤ全体がそういう風景を持っていたということが言えるのではないでしょうか。でイエス様はある時そのガリラヤの町を歩いている時に非常にこう心を痛めたわけであります。多くの人たちがそこに病を抱えた人も患っている人もいて、誰も保護を受けていないということを見たわけであります。それを見てイエス様はこう言われました。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。これはガリラヤを回ってみてイエス様が見た状況、飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている、そういう人たちがこの町の中にいるということを見たわけであります。だからイエス様はこういう人たちに対する、まあ、手当てといったらですけど、慰めの言葉とか癒しをされていたということが言えるわけであります。でイエス様はそういう形でただこうナザレにとどまってガリラヤ地を回っていくよりも、むしろもっと表に出て多くの人たちに接してみようということで、イエス様はナザレを出てガリラヤ湖の近くの町に移ったということが聖書に書かれているんですね。イエスはこうです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞きガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れゼブンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われたことを実現するためであった。ゼブンの地、ナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、主の影の地に住む者に光が差し込んだ。つまりイエス様はそのナザレイザヤが言ったその預言の言葉を 自分が自らこうそれを果たさなければならないということで、あえてこのガリラヤをナザレを出てカファルナームの町に行かれたということを書いてあるんです。じゃあそのイザヤは何を予言していたかというと、そこに書いてありますように、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。もうこれはイエス様の生まれる700年前のイザヤの予言であります。すでにその時からイザヤは、暗闇に住む者たち、死の影に住む者たちに対する、光を、つまり希望の光を与えればならないということを見ていたわけであります。それをイエス様は受け止めたんです。預言者イザヤの言葉を通して自分がその暗闇に住む者たちに、死の陰に住む者たちに福音を伝えようということで働きを始めたということは言えるのではないでしょうか。ちょっと変な言葉ですけども、そこにあえて異邦人のガリラヤという言葉が出てくるんですね。普通はガリラヤと呼んでるわけですけども、異邦人のガリラヤ、その当時からそのガリラヤというのは、まあ、ガリラヤどこじゃなくて、これはパレスチナの北部の方にある一帯であります。パレスチナの北の方にある一帯をガリラヤ地区と呼んでいたわけであります。でイエスさんは、そのガリラヤが異邦人のガリラヤと呼ばれていることにちょっと違和感を持ったんですね。なぜこのガリラヤが異邦人のガリラヤと呼ばれるのか。それは、当時から、まあ、ユダヤ教的な影響もあるんですけども、差別的な目で見られていたんです。宗教的にも民族的にも違った民である、汚れている民、神様の救いの手にはもう届かない者たちなんだというふうに見られていた。それを異邦人という言葉でくっつけたわけであります。ガリラヤは決してこの豊かな町ではない、まあみんなに嫌われ汚れている民と言われ、そして神の恩寵も受けることができない、そういうこの、まあ、刺激的なところに人々がいたということであります。もちろんイエス様はそのことを承知でありましたから、なんとかそこに本当の光を当てなければということで働かれたのが、このガリラヤ伝道の始まりであったわけです。でその光ということについて、これはどういうものかということです。まあイザヤが見ていた光、それはずいぶん前のことですけども、光がやがて来て、この暗闇に住んでいる人たちに、死の陰に住んでいる人たちに光を灯すんだっていうこの予言、それを今イエスさんは実現、自分がそれを果たさねばということで動こうとしていたわけであります。でちょっと別の見方をいたしますと、マタイは第2章のところで占星術の学者たちが訪れるという記録を作っております。つまり、3人の博士がこのベツレヘムに輝く星を見て、その星を訪ねて、あえてこの、エルサレムを訪ね、エルサレムからさらにベツレヘムへと訪ねるというこの物語で、その記録がマタイの第2章のところに出てまいります。そしてその、3人の博士たちは、エルサレムについてこう語ったんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みにやってきました。その星をベツレヘムの空に輝く星であったということなんです。その光に導かれてやってきた。そしてこう言ってますね。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられ、彼らはひれ伏して幼子を拝んだ。期待された光、それをマタイはですね、この3人の博士が見た星、ベツレヘムの星から導き出されていったものだ、つまり救い主が このベツレヘムにお生まれになったんだということを、このマタイ福音書の作者は見ているわけであります。希望の光、メシアの誕生、それが私たちに光をもたらすということをこのマタイは見ていたわけであります。ところで今世界はどんな状況でありましょうか。みんなが明るく幸せな生活を送っているんでしょうか。世界では喜びのない光が閉ざされた時代になっているのではないでしょうか。民族間の争い、内乱、国と国との争い、自由と人権が侵されている、これを何と言ったらいいんでしょうか。今戦闘が行われているウクライナもそうですね。苦しみと絶望を抱えている人、恐怖に怯えている人たちがその地域に住んでいるわけであります。爆撃によって家を失い、家族はバラバラになり、そして戦いのために愛する者が死んでいく、そんな理不尽なことがどうして起こるのだろうか。私たちはそういうのを見て闇の世界と思うでしょうか。本当はそうなんです。闇の世界なんです。あるいは死の影が宿っている。またそのロシアでは核兵器を使用するようなことを脅しているわけですね。核兵器、死の影に私たちをさらそうとしているんだということなんです。だからこれは何もイザヤが言っていたイエス様が生まれる700年前の予言、そしてそれをイエス様が自分で光となることを自覚しながらやっていく、暗い世界に明かりを灯そうということを、まあ、イエス様ご自身が考えていたわけでありますけれども、それは何も昔のことではない。今私たちは暗闇の世界に、死の影のもとに生きているのではないかということなんです。どこに光があるんでしょうか。光はない。光を早く私たちは見つけなければならないと思うんです。まあそういう中で私は実は先々週の礼拝で歌った賛美歌、皆さん覚えているでしょうか。ここは神の世界なればという歌です。賛美歌の382番ですけれども、ここは神の世界なれば、ぬゆりも小鳥も神をたたう、風にそよぐ草木にすら尊き神の御声を聞く、ゆり小鳥草木すら神の御声を聞く、そういうのどかな平和なところ、あるいは草木にすら尊き神の御声を聞いているのだというその言葉、これが確かに神の、ここは神の世界だということを示すことではないでしょうか。でもある人の、まあ、強い権力によって、その神の世界、それは私の世界である、そう言って、世界中の人たちを混乱に陥れているのではないでしょうか。違いますよ、ここは神の世界ですよと私たちは訴えていかねばならないのではないでしょうか。さて、ガリラヤとイエス様の関係を話しましたけれども、ここで弟子とイエス様の関係ということをこのガリラヤ湖を通して考えてみたいと思います。イエス様は福音伝道のために人数を増やしてそれを進めようとされた、それが弟子たちを養成した理由であります。イエスはガリラヤ湖に行って、そこで漁師をする4人に声をかけて、私についてきなさい、あなた方を人を取る漁師にしようと呼びかけた。そこにいた4人の者がその声に従っていった。マタイ福音書に出てくる言葉ですね。イエス様が漁師を弟子に迎えた、それは多くの人たちに光を届けるためなんだということをイエス様は知っておりました。ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、この4人です。そしてそこから さらに8人を足して12人の弟子集団が誕生したわけであります。イエス様はこの12人を世に送り出すために、まず彼ら自身がしっかりとした土台の上に立っていることを求めたわけでありますね。ただガリラヤ出身の者だとか、元漁師であったとか、頭が切れるとか、あるいはその物事を事実を持って判断できる人であるということで選んだんではないんです。彼らが本当に自分の心にしっかりとした魂を持って福音伝道することを求めて、彼らをガリラヤ湖で訓練をしたわけであります。マタイ福音書にはそのガリラヤ湖での訓練が2つ2箇所出てきますが、もう一つヨハネ福音書にもありますが、今日はマタイ福音書の2つのことを通して、弟子たちの信仰教育ということを考えてみたいと思います。第8章、マタイ8章に出てくるところでありますけれども、イエス様は彼らと船に乗って出かける。で、乗った瞬間にイエス様は友の方で寝てしまったということなんです。弟子たちは、まあ、船は自分たちで動かすできるから、何もイエス様がいなければダメだということはないんだ、そういうか気やすい気持ちで船をどんどん先に進めていったわけであります。ところが兄はからん、そこで思いがけないことが起こる。強い風が吹いてきて船を大変揺らし、波が高くなって、もう彼らが自分の手を負えなくなってしまった。そんな時に彼らはすぐにイエス様を起こしに行って、自分たちは死にます、助けてくださいと言ってイエス様を起こしたわけであります。これは私たちがよく考えることですけども、自分の確信、自分でいろんなことを考え、そしてそれで人生を歩むことができればということを思っていきますけども、実は肝心なことが抜けているということを忘れてはならないんです。それは信仰というものなんですね。いろんなことをたくさん宝を持ってます、賜物を持ってます。私たちはそれを支えにして人生を歩いていくわけです。あの人は立派な人であるとか、金持ちであるとか、あるいは頭がいいとか、それがその人たちの人生の土台になっているわけでありますが、聖書を通して言うのは、それは何かの瞬間に全て失っていくものなんです。肝心なものを持たないとダメだということをこの弟子たちに促しているんではないでしょうか。ある方の言葉にこんな言葉なんですね。人間というのはどんな困難なことを企てても、そこに信念と勇気さえあれば必ず、勝利する。しかしほんのわずかでも疑いが忍び込んでくると、その企ては失敗するのだ。信念と勇気さえあれば必ず人生を乗り切っていくことができるけれども、もしそこに何か自分を信念を揺るがすものが起こった時に、果たしてそれで十分だろうか。人間というのはどんな困難なことでも知恵さえあればできるんだと思うか、でも実はそれは独りよがりであって、それがもし崩れた時に、つまり強い嵐に出会って、人生の嵐に出会っても、そういうものでは何の力にもならないということを知るのではないかということなんです。イエス様は寝ているんじゃないんです。弟子たちに私を忘れるなということを伝えようとしていたんではないでしょうか。でちょっと脱線しますけども、なぜイエス様がガリラヤ湖を選んだんでしょうか。ガリラヤ湖、非常に豊かで美しい湖でありますけれども、その美しい湖が瞬間的に嵐によって波高し、船がその湖を乗り切ることができないような大きな嵐がやってくる。つまりガリラヤ湖っていうのは いわば私たちの人生にも似ているのではないでしょうか。普段は非常に滑らかで、この何の波も立たないような静かな海、湖、その時に、そこからですね、湖から、変化した時に、つまり人生を歩いていて自分の目の前に本当に乗り切ることのできないようなひどい大きな問題が起こる、挫折をする、その時に、このちょうど海が荒れているように私たちが乗り切ることができるだろうかということなんであります。人生というのはちょうどそういう海を、航海していく、そういう時にただ波が静かである時ばかりじゃなくて荒れる時もあるんだということを知るということが、このイエス様がガリラヤ湖を選んで弟子たちに教育したんではないかと思うんです。そしてもう一つ今日の箇所でありますけども、まあ、これは理解するのはなかなか難しいかもしれませんが、同じように突風に煽られて前進することができなかった船、その嵐が静まるのを待っていたけれどもなかなか静まらないで夜明けにやっと落ち着いたと思ったら、そこに遠くから湖上を歩いてくる人がいた。誰だろうか。それに気づいた弟子たちはイエス様とは言わないで幽霊だと言ったんです。それは当然ですね、人間の知恵とか常識では人が湖の上を歩いてくるなんてことは考えられないんだと。それは私たちの常識では絶対ありえない。どうしてそんなことが聖書に書かれてくるのだろうか。まさに私たちはそれは幻想だとしか見ないわけでありますが、そこにあるのは幻想ではなくて真実であったということを伝えるんです。ペテロはそれがイエス様だと分かると、本当にあなたが私たちの主ならば私に命令して水の上を歩かせてくださいと言ったら、ああいいよ来なさいとイエス様はペテロを招いたんです。ペテロはその言葉を信じて自分も水の上を歩くことができるんだと確信したのですけれども、残念なことにそこに吹いてきた風、強い風にそれを見てペテロは慌てて、自分はこれを体はと思った時にもう沈みかけていたっていうんです。自分を歩けると信じたものが大きな壁の前に立たされた時に、つまり、嵐が吹いてきた時にそれに気づいて怖くなって沈んでしまったということなんです。だからこれも同じように信ずるものということのテストをされているんではないでしょうか。何を見てペテロは沈んでしまったんだろうか。せっかくイエス様が水の上を歩いてもいいよと言っていながらも途中で彼は挫折してしまう。それはイエス様よりも自然のその嵐を見て、嵐が吹き荒れているのを見て怖くなって逃げようとした、その時にずずっと水の中に浸ってしまったということなんです。これはやっぱり私たちも何て言うんでしょうか、信じるということを分かっていてもなかなか本当にそのどんなことにも怖がらずに進んでいけることができるだろうかということを示している教えではないかと思うんです。まあ、なかなかその現実と私たちが持っている、理想というものはうまくいかないかもしれませんが、私たちはどこを見て歩くかということを今日のこの2つの例えから教えられるんではないか、例えて現実から教えられるんではないでしょうか。イエス様を見ていくのか、自分の持っている力を信じていくのか、そのことを問われていくところではないかと思うのです。一言お祈りをいたします。父なる神様、私たちは日々あなたの恵みを受けて 生活をし、豊かなまた平和な時を過ごしておりますけれども、それが本当にいいことなのかどうかを私たちは問い直されます。それだけが私たちの頼りになるものなのだろうか。私たちは今イエス様が教えてくださった、信仰に立つということをもう一度見なさい、見上げるものを持つことが大切だということを言っているのです。どうか私たちがそうしたことを通して主を見上げて前に進んでいくことができますように導いてください。一言に祈りを主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。